おはようございます。久しぶりに晴れましたね。気持ちいいです。春っぽくて、沖縄のこの時期の晴れっていうのは夏か冬かなんですけど、今日はいい感じですね。こう春日和ってやつですね。今日のこのホセアの箇所で、ホセア記は終わります。ホセアを通して、まあ、先週は特にそうだったんですけど、そのどれだけ神の前にいる人たちが、私たち人間が神に対してどうしようもなくても、神の人に対する愛とか恵みとか憐れみは尽きないということを学んできました。で、あの聖書全体を通してもそうなんですが、やっぱり人はどこまで行ってもどうしようもないちょっと良くなったと思ったら次の瞬間悪くなる、もうその繰り返しです。で、今日はその知恵あるもの、知恵とか、知恵っていうのは前回も言いましたが、その恵みを知るというふうに書きます。だ、恵みを知っているもの、神を知っているもの、神を恐れるもの、そういうものの歩みというのはどういうものなのかということを今日一緒に学びながら考えていきたいと思います。で、イエス・キリストを信じたからといって、そのアップダウンというのは必ずあります。もっと言うと、イエス・キリストを信じるがゆえに、そのイエス・キリストが言う正しさの基準というのがはっきりしてくるので、余計にこのアップダウンが激しくなります。今まで自分がこれが悪いなんて思ってもなかったような考えとか行いとか、言葉とか言葉遣いとか、そういうのがこれはダメなのかっていうのが迫ってくるので、このギャップというのはイエス・キリストのことを信じて聖書のことを学べば学ぶほど大きくなっていきます。で、もう先に言えばですけど、この大きく開いてしまう自分の、神の願っている正しさと自分の現状という、このどんどん開いていくこのギャップを恵みを知ることによって埋めていくのが、こんな自分でも、今日も歌いましたけど、こんな私でも神を愛してくださってる、こんな私でもその神に良くしていただけるんだっていう、その信仰で立ち上がって、このギャップを神の恵み、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるという神のご性質であったり、それを信じて実際にそれをいただくという、その体験をしながら、神ってやっぱり私のことを愛しておられて恵み深い方なんだということを、そのこのギャップを埋めていくのがクリスチャンライフです。知恵あるものの歩み方です。これがなかったら、もうこのジェットコースターでもう途中で吐きますもうこんなアップダウンやだとかって言って、自分にはできませんって言って、もうこの落差は私には耐えられないって言って、でそれでもう脱落しちゃうんですよ。恵みが分かんないからです。こんな私でも大丈夫なんだという恵みが分かんないと、この落差には耐えられないんですよ。で、ありがたいことに聖書というのは、そのこの、聖何々さんがとか、何々先生がとか、この人は素晴らしい生き方でとか、そういうのこと書いてないんですよ、一切。素晴らしいのは神とイエス・キリストだけ。あと全員みんな失敗してます。イエス・キリストの弟子たちもそうだし、パウロだってそうだし、みんな失敗してます。旧約の人たちみんな失敗してます。最初に作られたアダムとイブ失敗してます。あいつらが罪を犯さなければみたいなそんな神に従う必要ないもんとかって自分で罪悪決めるもんといったアダムとイブに、最初にできたその一番最初の、長男アベルが、ごめんなさい、カインがその弟のアベルを一番最初に殺すわけじゃないですか。人殺しの一番最初に人を殺したのは、そのアダムとエヴァの息子ですよ。兄弟で殺してるんですよ。自分で罪悪ができるって言うんだったら、判断できるって言うんだったら、そんなこと起こらないはずじゃないですか。もうどこからどう読んでも、人間の方にその良いものとかっていうのはないんですよ。だけど神は良い方で、そのまま言ってしまうと、私がその罪の罰を受けないといけないので、神は正しい方だから、その計りをイーブンにしないといけないんですよ。神が恵み深いからといって、私がしてきた悪というのをそのなかったことにはできないんですよ、正しい方だから。で、これをゼロに戻すために、私がその罰せられないために、その計りをゼロに戻してもらうために、くださるために、イエス・キリストに私のこの罪を負わせたんですよ。それが十字架のメッセージですよ。 それが私たちが信じている救いであり、福音、良い知らせというものです。これが恵みとして私たちに与えられるんだ、私たち全員に与えられているんだということを信じて、この恵みを知って歩んでいくのが知恵のある歩み方です。それを今日のこの補正を通して学んでいきましょう。祈ります。天の父さん、どうぞ私たちがこのホセアを12章から最後14章まで学ぶ中で、ここに書いていることを理解することができるようにお助けください。あなたがどれだけ私たちのことを愛しておられ、恵み深い方なのか、憐れみ深い方なのか、それを今日も知ることができますように、どうかあなたご自身が、あなたの霊である聖霊を通して私たちにお語りください。それを理解する力も与えてくださって受け取っていけますように導いてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵を与えてください。ここに書かれていることをそのまま分かち合うことができるようにどうぞ私を導いて助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節を読みします。エフライムは風を食べていき、いつも東風を追い、まやかしと暴虐等を増し加えている。彼らはアッシリアと契約を結び、エジプトへは油を送っている。エフライムというのは、イスラエルの十二部族の一つです。で、特に、北イスラエルと南ユダという二つの国に、イスラエルという国は分かれました。その北イスラエルは十部族、南ユダは二部族。ユダ部族とエフライム部族、ごめんなさい、エフライムじゃなくて、ベニヤミン部族だけ、南ユダに行きました。残りの十部族は北イスラエルに属しています。このエフライムというのは北イスラエルに属していたもので、とても栄えていました。なので、そのエフライムというとき、北イスラエルを指して、とても栄えていたエフライムというふうに言うことが多々あります。で、ここもエフライムという部族もそうだし、また北イスラエル全体を通して、全体のこともエフライムということで、言い表しています。で、エフライムは、風を食べて生きていると。風、口開けてやったら喉乾きますね。お腹いっぱいにはなんないですね。で、東風を追っかけたところで、その追いつくこともないですね。その手に取ることもできないです。だから、風を食べるとか風を追いかけるということは満足できないということです。で、東風というのはイスラエルにいるとわかるんですけど、春先に吹きます。もうちょっと後の5月ぐらいですけど、寒気が終わって雨季になるときに東風が吹いてきます。ハムシムって言います。アラビア語で50を意味するんですけど、ハムセっていう、ハムシム。で、その50日間吹くというふうに言われてて、東からめちゃめちゃ乾いた風が吹いてくるんですよ。その時40度超えます。で、前も話したかもしれないですけど、夜中12時ぐらいに洗濯を回すじゃないですか。で、部屋の中にバスタオルとか干すんですよ。朝6時にはカピカピに乾いてます。それぐらいの、湿度のなさです。限りなく、まあゼロっていうのはないでしょうけど、限りなくもうゼロに近い。で、西側は地中海があって、そこから雲が出てくるんですけど、その東風に煽られると、見てる前で雲がなくなっていくんですよ。この東に行くにつれてなくなっていくんですよ。東風と当たるときに。それぐらい乾いてるんですよ。だからその東風を熱風とか、この風を追いかけるってことは相当危険なことをしてるという話ですね。意味もないし、そしてむしろ危ない。そういう風を追いかけてる。アッシリアと契約を結んで、エジプトに油を送っている。で、貢ぎ貿易みたいな、そのエジプトに貢いで何かあったら助けてねって言ってることですね。で、結局彼ら何してるかというと神を頼ってないんですよ。神を頼ってないばかりか危険な橋を渡ってるんですよ。何度も何度も悔い改めを神は進めていて、私の元に戻ってきなさいと言ってるんだけども、彼らは耳を塞いで聞かないんですよ。2節から4節。主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる。彼は母の胎にいたとき兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。で、この2節ですけども、いろんな、まあ、訳があって、正しくは、 おそらくその新しい、聖書で2017年版になってますけど、主にはユダに対して言い分がある、主は生き方に応じてヤコブを罰しっていうふうに続くのが正しいのかなと、他の訳だったり英語の訳を見てみるとそう思います。で、ここでユダに対して言い分があるっていうのは、その、苦情とか告発状とか、そういうそのネガティブな意味です。ユダも悪いからね。で、ヤコブというのは、イスラエルのことを指します。ヤコブというのはアブラハム、イサク、ヤコブで、アブラハムの孫にあたるんですけど、ヤコブという人がイスラエルという名前に改名されて、で、そこからヤコブから12人の子供が生まれて、その子供たちがイスラエルの12部族を形成していきました。だからヤコブというのはイスラエルの、なんていうんですかね、先祖みたいな、起こりみたいな、そういう人です。で、ヤコブというのはもともとヒールキャッチャー、かかとをつかむものっていう意味です。お兄ちゃんの、エソーとヤコブは双子なんですが、お兄ちゃんが先にその、タイから出るときに、ヤコブはかかとをつかんで、俺が先に出るっていうふうに、その、生まれてきたと。だから、この、かかとをつかむものって名前がつきました。好きあらば、兄弟を押しのけて自分がそのナンバーワンになろうという、そういうものすごく力が強い人です。我が強くて、その自分の考えが強い人。それがヤコブです。それで持ち前のその力で彼は神と争いました。皆さん開けなくていいんですけど、創世記の32章、創世記の32章の24節からちょっと長いので前に出すには、こちらで読みますね。創世記の32章の24節から30節。創世記32章、24節から30節。ヤボクという川があるんですけど、ヤボク川。それを渡る時の話です。で、これは、そのヤコブが、外国に行ってお兄さんといざこざになっちゃって、そのお兄さんが自分の命を狙ってるってことになったので、それで外国に逃げました。で、そこで、最終的に4人の妻をめとって、自分の国に帰るってことになるんですけど、このヤボク川を渡るときに、彼らは、ヤコブは4つに自分の、家族を分けます。そしたら、その向こうからお兄さんのエソーが、こいつら殺してやるって来たとしても、最初に1人目が撃たれて、2人目が撃たれて、3人目が撃たれて、4人目が撃たれてって、そのエソーが殺したとしても、自分が一番最後に行けば、助かるという考えです。こいつやばいです。一番目になった人たちかわいそう。だ、家畜を先に行かせて、これはあなたへの贈り物ですとかって言って。で、それで一番最初のその奥さんと子供たちを送るんですよ。で、そうやって一番最後に自分がこのヤボクという川を渡った時の話です。ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が、これが見つかりですね。夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見ると、勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの腿のつがいが外れた。関節ですね、つがいっていうのは。するとその人は言った。私を晒せよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。29節までで終わります。で、創世記だけを読むと、なんかヤコブがめちゃくちゃ強くて、神に勝っちゃったみたいな、そういう印象になりますが、このホセアの12章を読んでみると、ちょっと印象が変わります。3節に、兄弟を押しのけたと。彼はその力で神と争った。彼は見つかりと格闘して勝ったが泣いてこれに願ったというふうに書かれています。彼が見つかりに勝った、もしくは神に勝ったというのと、泣いて 私はあなたを去らせませんって、私を祝福してくださるまではといった、その、ヤコブの涙と分けることはできません。神と戦って勝つなんて誰にもできません。どっからどう考えても無理です。ただし、神と戦って勝つ方法があります。それは、自分の罪を認めて、自分に力がないことを認めて、神の前に低くなって、神に憐れみを求めるという方法です。神から神に勝つ、その神に祝福を与えていただくというときに、自分の力で頑張って、私はこのような良いことができます。私にはこのようなその悪いことをしない意志があります。私はこれまでこういうことをしてきました。私にはこの力があります。このような計画があります。ですから主よ、私を祝福してくださいというような自分の力で神と格闘しても勝てません。けれども、あなたが願っておられるように私には力がありません。あなたが願っておられるような生き方をすることが私にはできません。むしろ罪を犯してしまいます。がしかし、あなたが私に願っておられるような人を愛するとか、許すとか、親切にするとか、喜んでいるとか、あなたのことをいつも覚えているとか、そのような、その歩みを、そのような生き方を私はしたいんですって。でも私にはその力もないし、何もないので、どうか私を憐れんで、私にその力を、必要なものを与えてくださいと。そうやって神の前に低くなったら、神の憐れみを、そしてその恵みを受けることができます。力で神に勝つことは絶対にできません。神は私たちにそういう意味で勝ってほしいんですよ。私が神の前に低くなって神に恵みを求めたら、神は良いものを与えてくださるんですよ。祈りというのはそういうものです。神を祈り倒すとかじゃないんですよ。これやって、これやって、これやって、これやってって言って、その神を祈り倒すんじゃなくて、その神の憐れみを求めるんですよ。私にはできないけども、やりたいんですって。神が願っておられることを。親切にしたいんですって。忍耐したいんですって。そして自制もしたいんですって。そしたら、神が恵みと憐れみを与えてくださるんですよ。そこに至るまで、私の心というのは硬かったりするんですよ。イスラエルの心も硬いんですよ。ヤコブも硬いんですよ。自分の力で何とかしてその神を打ち負かそうとしてるんですよ。私にはこれができる。私にはあれができる。そうやって格闘するんですけど、勝てないんですよ。それで神はヤコブの桃のつがいを打ったんですよ。で、彼はこれからあと一生の間、足が不自由になります。足が不自由になるってことはどういうことかわかりますか？このヤコブの文脈で捉えると。彼は自分の家族を犠牲にしてでも、自分のお兄さんがもし攻めてきた場合、自分がその命からがら逃げられるように策を考えたんですよ。でも足が不自由になっちゃったってことは、どう頑張っても逃げることができないんですよ。もう、その自分の力ではどうしようもないところに神はヤコブを追いやって初めて彼は折れたんですよ。あ、私はもう力がないじゃないかって。あなたから祝福を、あなたから恵みをもらわなければ私は生きていられないかもしれないって。エソーが来たら私は絶対に殺されるって。そこで万事休すという、そこでその弱さを初めて覚えたんですよ。それで涙を流して求めたんですよ。どうか私を祝福してくださいって。あなたのことを去らせませんって。祝福してくださらなければ私はもうこのまま死んでしまいますって。私がそのような状態になることを神は特に願ってはないんですよ。あ、なんていうのかな。願ってるんだけど、その桃のつがいを打ってまで、そんな痛い思いをしてまでしてそこに至らないで、もっと前の段階で低くなって神の前に行って、恵みや憐れみを求めて、そしてそれを受け取るということを神は願っています。できることなら神は私たちを打ったりしたくないんですよ。できることなら私たちがその苦しむ前に神がもう与えようとしておられる良いものを受け取ってほしいんですよ。けどあまりにも心が硬いので痛い思いをして 初めてもう無理じゃんってなって、初めて神を求めるようなことになっちゃうんですよ。イスラエルという名前は神と争うとか格闘するっていう名前です。そういう意味があります。でも争うとか格闘するというのは結局どういうことかっていうと、神の憐れみと恵みを受けるために格闘するんですよ。で、神の憐れみや恵みを受けるには神の前に自分の罪を認めて低くなる必要があるんですよ。その結果、神が恵みとして良いものを与えてくださる。神から良い影響が与えられるし、神が養ってくださる。というのはどういう人かというと、その神が王というふうに考えるのであれば、王子であり王女ですよ。だからイスラエルというのは、神と争う者、戦う者というこのガチンコでやるというよりも、その自分に死んで、自分の弱さを認めて、そして神の前に助けてくださいと言って神から良いものを受け取るためにその戦うものですよ。神と。そして神から良くしていただいて、神の王子として、王女として、神が治めてくださるというのがそのイスラエルという意味です。これが本来のイスラエルのあるべき姿です。それで5節と6節。主は万軍の神、その呼び名は主。あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望め。だから原点に戻りなさいって。名は太陽を表すじゃないけど、あなたはイスラエルなんだから。だから神に立ち返って、絶えず神を待ち望んでみなさい。待ち望みなさいと。神はその彼らに対して、私たちにも対してですけども、その神が与えようとしておられる祝福をその求めて引き出してほしいんですよ、自分から。もう与えたくてしょうがないんですよ、神は。けれども神はその、無理やりに私たちを祝福するというか、無理やりに私たちの意思を無視するような方じゃないので、私たちが求めることを待っておられるんですよ。7節と8節。商人は手に欺きの計りを持ち、虐げることを好む。エフライムは言った。しかし私は富む者となった。私は自分のために財産を得た。私のすべての勤労の実は罪となるような不義を私にもたらさない。エフライムはなんか自信満々なんですよ。自分が豊かだから。富んでいるから。だから問題ないって。自分がまだ生きてて滅ぼされてないから、神は私のことを認めてくれてるみたいな、そんなその勘違いしてるんですよ。神は彼らに対して憐れみ深くて恵み深くて忍耐深かっただけなんですよ。だけど彼らはその神の恵みというのをその自分勝手に解釈しちゃったんですよ。だから自分の解釈の中でうまくいってるというのが神の目から見てうまくいってるとは必ずしも限らないんですよ。私が今物質的に経済的に困難困ってないから私はうまくいっている。私の健康に何の問題もないから、うまくいっている。私のそのビジネスがうまくいってるから私はうまくいっている。大丈夫。というふうに私たち考えがちなんですけど、神は祝福してくださってるみたいな。でも果たしてそうなのか実際吟味してみないとわかんないんですよ。ただ、その方向性は間違っているにもかかわらず、神が恵みによって、その良くしてくださっているのかもしれないんですよ。だから、私たち日々の生活の中で、その、ちょっと静まってみて、今日一日どういうふうにその歩めばいいのか、その自分の考えていること、自分のやろうとしていること、それが本当に正しいことなのか、それを神に祈って聞いてみる必要があるんですよ。それをやんないから自分勝手なその解釈でうまくいってるうまくいってないっていうのを考えちゃうんですよ。うまくいってるの定義や解釈が狂う可能性は十分あります。自分が炎上していることに全く気がついていない。で、その火の車なのに私大丈夫ですとかっていうふうに言っちゃったりするんですよ。私は完璧じゃないし、これ、こういう、なんかその、神、イエス・キリストが願っておられるような、聖書が言ってる、約束しておられるような、いるようなことっていうのは、ちょっと高望みしすぎだとかって言って、その神が私たちに与えようとしておられる祝福を妥協しちゃなんないですよ。神が、 神の目から見て私たちが大丈夫、あなたたちはよくやっているというふうに言っていただけるような状態というのはどのような状態かというと、私が、神がイエス・キリストとの間に築いているような関係を私が神と築いているのであれば私は大丈夫です。基準は常にイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが神とその親しい関係を築いているように、私も神と親しい関係を築いているんだったら私は大丈夫と言えます。それがなかったら常にやばいんですよ。だから私は常にやばいです。だからこそ毎日毎日常にその都度その都度神に助けてくださいというふうに求めないと、このギャップっていうのはずっと埋まらないでいるんですよ。で、なんでこのギャップが埋まらないんだって苦しかったりするんですよ。それは私が、その神が私に与えようとしておられる祝福を勝手にその基準を下げるからです。で、そこで私が満足しようとするからです。仕事もうまくいってるし、家族の中もまあまあうまくいってるし、経済的にもまあ今は大丈夫だし、そうやってその自分の満足っていうのを探そうとするんですよ。この肉的なもので、この世的なもので。神は私たちがもちろんこの世界の、この世界で私たちの人生を歩むために必要なものを与えてくださいますが、それだけじゃないんですよ。神との親しい関係があって、次の世界を私たちが永遠に神と愛し合う関係の中にその入ることができるように、その良いものを与えようとしておられるわけじゃないですか。だからそこに私たちの満足を持っていかないと、なんか目先のことで満足してしまうと、いとも簡単に大丈夫というふうに思えちゃったりするんですよ。だから祈らなかったりするんですよ。大丈夫だから。祈りっていうのは大丈夫じゃないから求めるんですよ。だけど、その神のことじゃないもので自分のその価値観とかそれを追い求めたりすると大丈夫に見えるんですよ。私別に祈らなくても、子供たちに英語を教えることできるんですよ。私別に祈らなくても、車を運転することができるんですよ。私別に祈らなくても、朝ごはん食べて、お昼ごはん食べて、夜ごはん食べることができる。祈らなくても生活なんかできるんですよ。ただし祈らなければ、神が願っておられるような生活は、その歩みは一歩もできないということは、事実なんですよ。だから私がどこに満足を持っていくかによって、自分が大丈夫なのか、大丈夫じゃないのか、じゃあ祈る必要があるのか、祈る必要はないのかっていう、その、切り分けができるんですけど、エフライムは、いや別に自分たち栄えてるし、家畜もいっぱいいるし、何も困ってないし、大丈夫っすって言ってたわけですね。9節と10節。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である、私は霊災の火のように再びあなたを天幕に住まわせよう。私は預言者たちに語り、多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示そう。大丈夫大丈夫って言ってる人たちに対しても、神はやっぱりずっと神なんですよ。神が神であられる、その神がその憐れみをかける人に対しては、人たち全員なんですけど、に対してその憐れみをやめることはないんですよ。で、ずっと神はイスラエルとのその回復を願っておられるんですよ。彼らが自分たちの罪を認めて神ご自身との正しい関係に戻れるように預言者たちを使わすんですよ。だから神は黙ってることはないです。神の愛から逃げようとしても逃げられません。なんかストーカーみたいなそういう話じゃないんですけど、どこに行っても神は私たちに対するその憐れみとか恵みとか愛が分かるように、その必ず手を差し伸べてくださってるんですよ。それを私たちが受け取らないだけであって、で、受け取れればそこでその今ある場所で神は私たちに必要なものを与えようとしておられるんですよ。神がご自身の愛とか恵みとか私たちに対する愛を表さないでいることはないんですよ。私たちが神を向きさえすれば、そこにあるんですよ。私たちに対する確かな神の愛が。神は私たちに対する憐れみや恵みを止める方じゃないんですよ。これ全部恵みなので、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださるというその恵みなので、私たちの状態には何の関係もないんですよ。私が神との関係が本当に良好であろうと、 私を通していろんなその神が働いてくださって、その素晴らしい人を愛するとか許すとか、イエス・キリストのことを述べ伝えるとか、素晴らしいことが起こっているような時も、私がもう罪のどん底の中にいて、もう、放蕩息子のように、豚の排泄物にまみれているような、もうぐっちゃぐちゃな状態でも、神の私に対する愛と恵みと憐れみは全く変わることがないんですよ。私の状態には何にも左右されないんですよ。そのような愛で恵みで神は私のことを愛してるよって、ご自分のことを伝えたいし、ご自分のことを表したいし、それを私たちにその受け取ってほしいんですよ。調子がいい時はなおのこと、悪い時も変わらずにそのことを神はその私たちに示し続けるんですよ。だから神は黙ることないです。しかし11節、誠にギルアデは不法そのもの、また虚しいものに過ぎなかった。彼らはギルガルで牛に生贄を捧げた。彼らの祭壇も畑の畝の石くれの山のようになる。ヤコブはアラムの野に逃げて行き、イスラエルは妻をめとるために働いた。彼は妻をめとるために羊の番をした。主は一人の預言者によってイスラエルをエジプトから連れ上り、一人の預言者によってこれを守らせた。エフライムは主の激しい怒りを引き起こした。主はその血の報いを彼に下し、彼のそしりに仕返しをする。しかしイスラエルは神に立ち返ることを拒みました。だから虚しさを刈り取るんですよ。神からさまよい出るものとなっちゃうんですよ。ヤコブがそのアラムに言ったように、妻をめとるためにラバンのもと何年も働かされたように、不自由なそのことになっちゃうんですよ。だけど神はその呼び戻したいわけじゃないですか、ご自分のところに。それでそのヤコブのストーリーが全部展開してるわけですよ。そこに和解があって、で神はそのエジプトにいたイスラエルからさまよい出た民を約束の地に戻すためにモーセを遣わしました。でもイスラエル、祝福を、神からの祝福を受け取るために、その自分の罪を認めて低くなって神に助けてくださいという、そのイスラエルに、そのために戦うという、神から良いものを受け取るために戦うというイスラエルに彼らはなりきれなくて、モーセの時代からずっと同じ過ちを繰り返してるんですよ。神から祝福されたら神を捨てる、苦しくなったら神を求める、神を求めてまた神が良くしてくださったら神を捨てる、神を捨ててまた苦しくなったら神を求める、こうずっとこれの繰り返しですよ。でも神は彼らのことを捨てないんですよ。どうして私はあなた方のことを見捨てられようかって、どうしてあなた方を引き渡すことができようかって、それが神の心なんですよ。イスラエルがどうであれ、私たちがどうであれ、神は一切私たちに対する愛を差し引くことはないんですよ。一切ですよ。だから私たち常に希望があるんですよ、生きてる限り。13章1節から3節、エフライムが震えながら語ったとき、主はイスラエルの中で崇められた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。彼らは今も罪を重ね、銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の作ったもの。彼らはこれについて言う。生贄を捧げる者は格子に口づけせよ、と。それゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る露のように、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また窓から出てくる煙のようになる。エフライムが語ったとき、これは新しい訳によりますけど、そこには震えがあったと。さっきも言ったように、そのエフライムはすごく祝福されていた部族の一つです。なので、彼らにはその尊厳があったんですよ。で、私の役だと、主はイスラエルの中で崇められた一節になってますけど、新しい役だと、エフライムがその尊厳があった、というふうに訳されています。しかし、その意向は、その力は、彼らが罪を犯してしまったので、イスラエル全般もそうですけど、罪を犯してしまったので、その栄光っていうのは死んじゃったんですよ。罪っていうのはどういうことかっていうと、バールを神として崇めたんですよ。自分の考えで偶像を作ったんですよ。だから、神がもしおられるんだったら、このような方に違いないという自分の 感覚とか自分の考えで神を作り出すんですよ。それが偶像なんですよ。で、それをじゃあ牛にしようとか、力が強いから、ライオンにしようとか、こんな顔かな、あんな顔かな、穏やかだな。そうやってその人が考えて自分のその考えの範疇の中で神というのを作り出すんですよ。ユダもその、あ、ごめんなさい、イスラエルもその通りです。御言葉によらなければ、いとも簡単に自分の感覚とか、自分の感情に基づいた考えで偶像を作り出すことになります。だから神がどのような方なのか知ってる必要があります。私たちもいとも簡単に勝手なその神についてのイメージを持ちます。こんなに何度も同じ過ちを繰り返してしまう私のことを神はもう見捨ててしまうに違いない。私が神だったらそうだから。いや、神は人じゃなくて神なんですけど。私たちの感情がどうであれ、私たちだったらどうするとかそんなん関係なく、神は神だから。私がどんなに何度も過ちを犯したところで神は許すというふうに聖書全体を通して言ってるんですよ。その腹くくって私のことは愛して、腹くくって絶対に許すからって言っているそのことをはっきりと示すためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。それを無視して勝手にその神という方はこういう方だっていうことを考えちゃいけないですよ。神は私たちのこの地上での生活を祝福したい、その通りです。しかしそれ以上に私たちが永遠に生きることができるように、私たちの歩みを導きたいんですよ。この地上でどれだけ物を持つかとか、どれだけ裕福になるかとか、そのどれだけ有名になるか、そんなんじゃないんですよ。そしたら私たちも、この教会終わりです。そんな人誰もいないし、私からしてどうしようもないし、もっとプロモーションしないといけないです。どんどん老いていくし、そんなありえないですよ。イスラエルは自分たちの勝手なその考えで神を作り出して、その風を追うようなことをしちゃったので、結局、その、梅雨とか、もみ殻とか、煙のように吹き飛ばされて何も残らなくなっちゃうんですよ。4節から6節。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神、主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。この私は荒野で乾いた地であなたを知っていた。しかし彼らは牧草を食べて食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり私を忘れた。神は彼らにとってずっと神なんですよ。彼らが忘れようとなんだろうと、神は常にご自分の民のことを忘れないんですよ。私たちのことを忘れたりしないんですよ、神は。私たちは神を忘れますけど。彼の必要を満たし続けてきてるんですよ、神は。神は、私はあるという名前です。ヤウェというのはそういう意味です。私はある。私はあるっていうと、もう、私たちの必要のすべてですよ。だから、必要を必ず満たすという、満たし続けてきたという、私はあるという方なんですよ。私は主というのは。しかし、イスラエルは祝福されると高ぶって、その祝福を与えた神を忘れました。神の祝福によって、神の恵みによって与えてくださったものを誇ったんですよ。なんか自分がやったかのように。神が恵みによって与えてくださったもので、偶像を作ったんですよ。なぜそんなことが起こるのか。神への感謝を忘れるからです。こんな私に恵みというのは良いものを受ける資格のない私に、神が本当に求めたら良いものを与えてくださったってなんて素晴らしいということを忘れちゃって、なんか自分ができているように、自分のものかのようにあたかも最初から。そのようにその考えて振る舞っちゃったりするので、神への感謝を忘れてしまって、高ぶって、そして神でないものに自分の意識を思いっきり向けるんですよ。よくしてくださった神を忘れるんですよ。神への感謝の欠如は神への反逆の始まりだってフランシス・シェーファーさんは言ってます。その通りです。7節と8節。私は彼らには獅子のようになり、道端で待ち伏せする豹のようになる。私は子を奪われた恵まのように彼らに出会い、その胸をかき裂き、そのところで目獅子のようにこれを食い尽くす。野の獣は彼らを引き裂く。彼らが なぜ苦難に遭うのか、その懲らしめに遭うのかですよ。彼らがその恵みを恵みとして受け取らず高ぶっちゃうからですよ。だから、そのヤコブのように桃のつがいが打たれなくてもいいのに、そんな不自由を強いられるようなことを通らなくていいのに、彼らがあまりにも聞かないので、神は諦めないですよ、それでも。それで、毎度毎度、その無知を受けて、彼らは、ああ、そうでした。あなたのことを忘れてました。ごめんなさいって言って、また恵みによって引き上がって、また忘れてっていう、それを繰り返してるんですよ。懲らしめが与えられる理由は、その苦難の中で自分の罪を認めて低くなって神の恵みを受け取るためです。祝福の中にいて自分がなんか、やったーとかってやってると、神を忘れて神への感謝を失って、そして心高ぶっちゃうんですよ。イスラエルがまた私があまりにも愚かなので、私の人生に苦しいことがよく起こるんですよ。イエス・キリストの犠牲やイエス・キリストの十字架の苦しみなんて、どれだけありがたいことなのか、頭では分かってんのに、毎日の生活の中にそのイエス・キリストの十字架を持ち帰ることができないんですよ。別にこの教会堂という場所が特殊な神聖な場所じゃないんですよ。なのに、あの薄い扉を出た瞬間に、イエス・キリストのことを忘れちゃうんですよ。ここでは御言葉が吹き開かれて語られてるからね。この環境の中では私たちは覚えていられるけど、それの環境がないあの扉を出た瞬間から、なんか知らないけど全部忘れるんですよ。全部きれいさっぱりと。神の愛や恵みや罪の許しをいとも簡単に忘れてしまうんですよ。そうなると、高ぶっちゃうんですよ。自分がやったって、自分はできてるように思えちゃったりするんですよ。もしくは逆に、神のその恵みとか憐れみを忘れちゃって、もうどん底に陥るんですよ。もう私は無理だ!で、もう自分がかわいそうになってくるんですよ。神へ感謝しないということは、傍若無人ならぬ、傍若無心ですよ。傍若無人っていうのは、傍若の傍は傍ら、若っていうのはごとしってやつですね。無人っていうのは人がいない。だから、傍若無人に振る舞うっていうのは、その自分の隣に人があたかもいないように振る舞うというのが、自分の勝った気ままに人いないようにのごとく振る舞うというのが傍若無人の意味です。けど、神への感謝を忘れると傍若無心になってしまって、神が常に見ておられて、神が常に私の隣におられるのに、神がおられないかのように振る舞っちゃうんですよ。勝手気ままに。でもそんな私を神は見捨てたくないんですよ。そんな私を神は愛さないという選択をしたくないんですよ。というかしないんですよ。切り離すとか、見捨てるとか、その見放すとか、そういうことを神はなさらないんですよ。だから、私たちの人生に苦しいことって起こるんですよ。その苦しみの中で、ああ、できないよって、うわ、苦しいよって言いながら、あ、私には助けが必要だったって。私には何もできないんだった、そういえば。それで神を求めて、神が良くしてくださるので、その、苦難を乗り越えることができて、通過することができて、そこで神に対して感謝して、ありがとうございますって。そこで留まっていられるように、神は私たちをもう一回、その何度でも何度でも、この回復のプロセスを歩ませてくださるんですよ。下打ちとかしないから大丈夫です。また来たのかって。また。神はそういうこと言わないんですよ。私たちが神の的に行くたんびによく来たなって。この汚くもう豚の糞尿にまみれてるような私を首を抱いてくれて、何度も何度もキスしてくれて、迎えてくれて、息子として迎えてくれて、よく戻ってきたなって、それが私たちが信じている神です。その方のことを覚えていて、いさえすればこの扉が何だろうと 私たち神に感謝していられて、そこに留まっていられるんですよ。9節から11節。イスラエルを私があなたを滅ぼしたら、誰があなたを助けよう。あなたを救うあなたの王は、すべての町々のうち今どこにいるのか。あなたの裁き司たちは、あなたがかつて私に 王と首長たちを与えようと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与えたが、憤ってこれを奪い取る。神以外にイスラエルを、私たちもそうですけど、助け出せることのできる方はいないんですよ。だって私たちどうしようもないから。私はどうしようもないから。もうね、愛想つけられますよ。本当に誰か、どっかの人に自分がより頼んでて、その人に助けを求めてるとしたら、お前またみたいな。な、えみたいな。マジ言ってんのって。ちょっともう一回言ってくれるみたいな。また同じことやったのって。いつになったら学ぶのって。誰も私のこのできなさ加減に神以外付き合ってくれる人なんかいないですよ。だから私たち言わないんですよ。自分の本当にこの深いところにある苦しみとか、この悶々としてるもの言えないんですよ。だって恥ずかしいって思うから。そして受け入れられないって思うから。でも神はそういう方じゃないんですよ。だから神以外に私たちを救い出す方はいないですよ。どんなに王を求めたところで、王が与えられたところで、素晴らしい人が私の上に立ったところで、その人は私のことを救うことできないですよ。人間だからです。私と同じようにその人間であれば、その人も不完全なところがあるんですよ。だから誰も、どんな人も、どの人間も私を救うことできないですよ。でも神には私たちを救うことができるんですよ。12節と13節、エフライムの不義はしまい込まれ、その罪は蓄えられている。子を産む女のひどい痛みが彼を襲うが、彼は知恵のない子で、時が来ても彼は母体から出てこない。で、苦難の中でイスラエルは神を呼び求めないんですよ。そこで、ああ、もう助けてくださいって、お許しくださいって、本当に憐れんでくださいって済むはずなのに、そう願わないんですよ。頑張るんだ。でそれで結局桃のつがいが打たれて、その不自由をするわけじゃないですか。心尽くして神を呼び求めるんだったら、神はご自身を表してくださるんですよ。でもそうしないってことは、恵みを知らないってことですよ。頑張って私これやりますから、だからその後祝福してくださいみたいな、その知恵を知らない、知恵がないんですよ。ただもう、すいませんでしたって。それで済むはずなのに。体制を整えたいんですよ。14節。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。民の罪がどんなに大きくても、神には許すことができます。神が受けるべき罰がどんなにひどくても、神には免除することができます。イエス・キリストにあって。パウロは、この、ホセアの13章の14節を引いて、第一コリントでこう言ってます。コリントの音が面白いことになってます。すいません。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。この罪から、死の棘から勝利するには、イエス・キリストが必要です。自分の力で頑張って、その自分の罪を償うということはできません。だってそもそも悪いことをしたら、その悪いことをしたということは消えないから、その事実は。どんなにその上に良いものを重ねたところで。黒があったら、どんなに白を重ねても、真っ白にはならないんですよ。だけどイエス・キリストはその苦労を全部引き受けてくださって、私の代わりに全部罰を受けてくださったので、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの贖い罪から、その、贖われる。買い戻される。イエス・キリストの命が支払われて、そして自由になりましたと言われるんだったら、私たちはそこに、その死の棘に、罪に勝利するんですよ。だから罪のないものと神は見てくださるわけですよ。イエス・キリストの命という代価が支払われたので。15節と16節。彼は私たちの中で栄えよう。だが東風が吹いてき、 死の息が荒野から立ち上り、その水源は枯れ、その泉は干上がる。それはすべてのたとえ器の宝物蔵を略奪する。サマリアは自分の神に逆らったので、刑罰を受ける。サマリアというのはイスラエルの、北イスラエルの首都の、首都ですね。彼らは、剣に倒れ、幼子たちは八つ裂きにされ、妊婦たちは切り裂かれる。なお、神が本当にその恵みに恵みを重ねて与えているんだけど、彼らはそのたんびに、受け取らないんですよ。苦しみの中で彼らは受け取らないんですよ。だから、その一つの時代のこの区分で、彼らはその桃のつがいが打たれてるんですよ。毎回毎回。それで、ものすごいその痛みを伴いながら、彼らはその首の皮一枚、その神に、悔い改めるって戻っていくっていうことを続けてるんですよ。このルーティンから抜き出すことができないんですよ、彼ら。彼らはその何千年という、アブラハマからしたら今まで4000年のこの歴史の中で、このルーティンを生きてるんですよ。神の恵みをいただいて、栄えるんだけど、また高ぶって神に感謝しないから、どんどん落ちていく。で、一つの王朝が終わるみたいな、モモのつがいが打たれるんですよ。で、それで離散されて、で、また戻ってくるんですよ。で、また打たれて、また離散するんですよ。イスラエルは不思議ですよ。で、今国があるわけじゃないですか。そうやってその神の恵みの中に彼らはいるんですよ。私たちそういうのを見ながら、その神がどれだけ誠実な方で、恵み深い方なのかということを知る必要があります。でも私たちは、一生はもう決まってるから、どんなに生きても120年だから、だからその120年以内の中で、何度も死ぬことできないんですよ。その前、思いっきり痛い思いをする前に、神の恵みを知って、そして神の恵みを受け取って、そしてそこで感謝していられる知恵のある歩み方をする必要があります。じゃあどうしたらこの負のルーティーンから許してもらって、良くしてもらって、そしてでもまた高ぶる。で、そして苦しくなるから、で、また神を求める。良くしてもらう、高ぶる、罪を犯す。弱くなる、求める。これからどうやって抜け出すことができるのか。一節、14節。イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。もうこれしかないんですよ。負のルーティーンをから抜け出すには、もう神に立ち返る以外何もありません。特別なことじゃないです。そのたんびに助けてください。ごめんなさい。その自分の罪、自分の悪、自分の愚かさを本当にどっかでもう打ち引きひしがれていいんですよ。この罪を犯し続ける自分のことを憎む必要がありますよ。ある意味。もうこんな私ダメだ、嫌だもうって。私何度かやったことあります。もうこの自分はもう嫌ですって。こんな同じ罪を、同じ怒りを、同じその思いを、この何度も何度もその自分の中で、この悶々としてる自分は嫌なんですって。人を許せなかったこともあります。何度も自分の思いの中でその人を責めてるんですよ。その人を自分の思いの中で懲らしめてるんですよ。せこい話ですけど。あの時にこんなんだったら、絶対こうしてやってたのにとかって言って、その苦い思いで自分でそこで復讐してるんですよ。そういうことやっても、何のその解決にもなんないんですよ。で、この、何度も許してもらって、こんなんやってんのに、何度ももうダメなんですっていう、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしちゃいますっていう、これは嫌なんですって。私嫌です、こんな自分って。それを神のもとに持ってって、どうか助けてくださいっていうふうに祈ったら、本当にその苦みとか、痛みとかそういうのが癒されるんですよ。そうやって神に立ち返って、一つ一つの宿題を終わらせていく必要があります。私も怒ってたり、復讐したいって思いがあったり、いろんなその思いが自分の頭の中にあったり、心になったり、その思い出に浸ったり、そういうのから自由になるために、何度も何度も神に求めて、そしてそれを一つの宿題を終わらせていってるんですが、まだいっぱいあります。だから生きてる限り、この目の前にある宿題を一個一個神の前に持ってって終わらすしかないんですよ。そのルーティン、そこにいさえすれば、その負のルーティンに陥ることはありません。これがクリスチャンライフです。 そうやって自分がその落ちてって神と正したから、このギャップが生まれるときに、助けてって言いながらその恵みを持って埋めてもらうっていうことを続けるんですよ。一個の宿題が終わったら神の恵み、神の基準っていうのはもっと見えてくるから、また開くんですよ。その分また恵みによって埋めてもらうんですよ。それを続けていくんですよ。そうやって神の恵みを受け取って感謝している、その歩みをしている限り、私たちがその神から思いっきり離れるようなことっていうのはないですよ。二節と、三節。神の前に立ち返ったらどうしたらいいのか。とどまっているための、鍵です。あなたは言葉を用意して、あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え。すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。鍵はここにある唇の果実です。唇の果実というのは何なのか、ヘブルの13章14節と15節ではこう言ってます。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、天国の話です。むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して、賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。私たちこの地上でどうのこうのではなくて、本当にその永遠に続く次の世界、その神が私たち、その世界に私たちを引き入れてくださるということを信じてるんですよ。そのために私たちの罪を許してくださったって、神の前に罪のないものとされたら、次の世界、永遠の世界でその神と永遠に過ごすことができるという、それを私たち待ち望んでるんだから、こんなことを私たちに教えてくださり、こんなことを可能にしてくださった神に、この賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実。だから唇の果実というのは何なのかというと、神への賛美ですよ。あなたがこんなことしてくださってありがとうございます。歌じゃないです。賛美かみたいなそういう歌じゃないです。その一つ一つの歌詞が自分の意志というか、自分の言葉になるんですよ。本当に神がこんな私を愛してくださったって。もうこんなその嵐の中で静まって神の助けを待ち望もうって。で、そうやって神が素晴らしいって神を褒めたたえるその賛美が私たちの中にあるのであれば、唇の果実が。この神に立ち返って、負のルーティンじゃなくて、神に感謝して、そして神の恵みの中に留まるという、そのルーティンの中に留まることができます。でも神への感謝を忘れたらおしまいです。4節。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。神は私たちを愛することを喜ぶんですよ。すごいですね。うわ、やだとかじゃなくて、喜んで私たちのことを愛してくださるんですよ。そのために私たちの背信を癒してくださるんですよ。どんなに性根が腐ってても癒してくれるんですよ。私たちを心から喜んで愛してくださるから。5節から8節。私はイスラエルには露のようになる。彼らは百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきて、その陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ種のようになる。エフラムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から実を得るのだ。神はイスラエルを祝福するんだって。露のようにイスラエルを潤してくださる。また私たちも潤してくださる。その日、イエス・キリストが本当にもう一度戻ってこられて、その民族的な救いがイスラエルに起こるときに、イスラエルが癒されて豊かにされるんだって。そして神が祝福の実を与えてくださるんだって。そこに偶像の入る余地は一つもないって。祝福の実を結ぶ環境も、力も、栄養も、必要であれば、私たちに神は全て与えてくださいます。ローマの8章の32節。私たち全てのために、私たち全員のために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、 どうして御子と一緒にすべてのものを、私たちに必要なものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって。必ず恵んでくださるでしょうって。恵みを知るんですよ。こんな私にイエス・キリストを与えてくださり、こんな私にそれに、そのイエス・キリストに加えて必要なものを何でも与えると言ってくださる神のこの恵みの約束を信じるんですよ。そしてそこに感謝して神を褒めたたえるんですよ。それが知恵ある者の歩みです。9節。知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りのある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。死の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。ホセアを通して語られた神の言葉、予言というのは何かというと、神は私たちがどうであったとしても愛しておられるということです、私たちのことを。私たちを心から深く憐れんでくださっていて、私たちのその罪の、私たちを罪の中から引き上げたいと願っておられます。そのことを悟る者が、その知恵のある者だって。神の恵みを悟る者ですよ。その平らな神の道を歩むのが、その恵みの道を歩むんですよ、私たち。私たちデコボコしてるけど、そのデコボコを、恵みによって埋めてくださるので、それが平らになるんですよ、真っ平らに。だけど、神のことを忘れちゃって、感謝を失ってしまったら、そんな本来まっすぐな道、平たい道なのに、そこにつまずいちゃうんですよ。恵みがないがゆえに、恵みを知らないがゆえに。私たちには、その知恵あるもの、恵みを知る者の歩みに、一人一人を神が招いてくださってます。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを与えるほどに神が私のことを愛して、良くしてくださろうとしておられる、罪を許してくださろうとしておられる。それを受け取るのが、その恵みを知って、神を感謝して、知恵ある者の歩みを歩む、その一歩目です、まず。そこから先は長いですが、でも歩めば歩むほど神の恵みというのを受け取ることになるので、不安というか、むしろ祝福しかないですよ。その道を私たち最後まで歩むことができますように祈ります。天のお父さん、あなたがこのホセアを通して語られたイスラエルに対する愛、また私たちに対する愛や憐れみ、恵みを心から感謝します。このあなたの恵み深さ、憐れみ深さを常に覚えていることができるように、どうぞ私たちを助けてください。ただ、その完璧でないものなので、あなたのことを忘れたり、あなたへの感謝を失ったりします。その時にどうか少しでも早く、このあなたとの間にギャップが生まれた時に、痛い思いをする前に、あなたの前に戻って、立ち返って、そしてあなたから良いものを受け取ることができますように、そしてあなたに賛美し、あなたを感謝していられますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。毎日の生活の中でイエス・キリストのことを覚えていられますように、どうぞ私たちをお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。